聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第6章37節から42節です。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。以上です。こんにちは。平地の説教の第3の部分であります6章の37節以下の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと思います。新教大学聖書の込み出しは人を裁くなであります。主イエスは言われました。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。人を裁くな、人を罪人だと決めるなと主は命令されました。これは一体何を意味しているのでしょうか。人を裁いたり、また人を罪人だと断罪するすべての営みを禁止しているということでしょうか。社会には裁判所があり、法にのっとって裁きが行われています。それによって社会の秩序は保たれています。また教会にも教会の法律、教会法があって、それに基づいて必要な時には必要な処置がなされます。そうした事柄さえも主イエスは一律に否定されたのでしょうか。もちろんそうではありません。ここは決して社会の制度としての裁判を否定するものではありません。ここで問題とされているのは個人です。個人が日常生活の中で人を裁くなと命じられている。キリストの弟子たちに対して、つまりキリスト者である私たちに対して、人を裁くな、人を断罪するなというふうに命じられているのです。では人を裁くなというのは一体具体的にはどういうことを意味しているのでしょうか。人を裁くなとは決して他者のことを評価してはいけないということではありません。裁くなとは他者のしていることに意見を持たない、善悪の判断もしないということではありません。もしそうであれば、キリスト者は社会で何の役割も果たすことはできないでありましょう。人に関わることができませんから、現実の社会の中で人を助けることも、また社会に貢献することもできないでしょう。人を助け、社会に貢献するためには、 人を見抜く識別力が求められます。偽善を見抜き、巧妙な悪を見抜き、その上で正義と公正を行う。それで初めてキリスト者は地の主を世の光となることができるのでしょう。その意味から言っても、キリスト者は人に対する鋭い識別力やまた感覚が必要です。他者についての見解を持つのは当然ですし、またそれは必要なことなのです。ではここで主が言われた人を裁くなというのは一体何を意味しているのでしょうか。それは一言で言うならば、人の荒探しをして人を非難する傾向を持たないということです。いつも人を非難する、批判する、そういう傾向を持ってはならないということです。人の欠点ばかりに目を留めてそれを非難することをしないということです。自分の基準に従って人を判断し裁くことに熱心にならないということです。宗教改革者のカルバンはこう述べています。この説の裁くという語は、他人の行為を好奇心から非難することを意味する。この病気は第一に小さな過失をあたかも大罪であるかのように咎める不正を絶えず引き起こし、次にあらゆること良いことと解釈できることでさえ高慢にも悪くみなすようになる。カルバンが言いますように、好奇心から人を非難し小さなことをことさらに咎めるような傾向、それがここに言う人を裁くことです。カルバンはそれを病気だと言いました。そういう傾向に陥ってはならないのです。けれども、なぜ人はこうも人を裁くということを好むのでしょうか。それは人を裁かなければ自分が立ち行かない、そういう弱さを持っているからです。人は誰しも人を裁いてそれで安心したり、人を裁いてそれで自分を支えようとする、そのような惨めさを持っているのではないでしょうか。人を裁くことはしばしば自信のなさの表れであったり、弱さの裏返しであったりする。自分のために、自分を守るために人の荒探しをして人を裁く、それは本当に惨めですし、何の解決にもなりません。しかし人はそれでもなかなかそこから抜け出すことができないのです。しかし主はキリストの弟子たちに、そういう生き方をしてはいけないと言われます。人を裁いて人を引きずり下ろすことによって自分を支える、そういう自分の支え方をしてはならないのです。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。このそうすればあなた方も裁かれることがない、そうすればあなた方も罪人だと決められることがないの部分は受動形で、隠れた主語は神様だと言えます。その神様の裁きというのは終わりの日になされます。ですからここの裁かれることがない、罪人だと決められることがないというのは終末の裁きを指しています。今人を裁かなければ最後の裁きで神によって裁かれないということです。人間に対する究極の裁きは主イエスが終わりの日になされます。イエス・キリストこそが誠の裁き主であるという意味で、人間には 基本的に他者を裁く権利はありません。人間を本当の意味で裁く権利は主イエスだけがお持ちです。主イエスの裁きを私たち人間が先取りしてはなりません。人を裁くことはその意味で自分自身を神の座に据えることになります。ですから私たちは裁く人になってはならないのです。そうすればあなた方も裁かれることがないということは、逆に言えば人を裁いたり断罪したりするのに熱心であれば自分が同じ目に遭うということです。人の行為の荒探しをしたり、人の小さな過失をことさら取り上げて怒ったりしていれば自分が同じ目に遭って裁かれ断罪される。他人を裁いた者は同様の報いを受ける、その警告がここでなされているのです。続いて二つの命令が記されています。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。許しなさいは自分に対して罪を犯した人を許しなさいということです。人が自分に罪を犯した、悪しきことをしたのですから、自分には相手を責める正当な理由があります。相手の過失や失敗によって自分が損害を被ったのですから、相手を責め相手を非難する正当な理由があります。そういう人に対して断罪するのではなく許しなさいというふうに命じられています。人を許すということはなかなか難しいことです。特に自分に対して犯された罪が大きければ大きいほどそれは難しいでしょう。非難する正当な理由があるのであり、なぜ許さなければならないかがわからないからです。主イエスは許しなさい、そうすればあなた方も許されると言われました。後半のあなた方も許される、これは神様の許しです。つまり自分が他者を許すことと神様が自分を許すことが結びついています。私たちはこの目に見える人間のレベルだけで考えていたならば許しは生まれません。目に見える世界だけで考えていたら悪には悪で対抗するしかない、そしてその連鎖が続くことになります。際限なく続くことになり許しはなかなか生まれません。しかしキリスト者はその目に見えるレベルだけで生きてはいけないのです。神様の許しに目を向けることが大切です。そして神様の許しというものを何か抽象的な許し、知識としての許しではなく、リアルな自分の罪の許しとして知る必要があります。自分がどれほど許されたものであるかを実感として知る必要があるのです。私たちが人を裁くとき、私たちは裁くだけの正当な理由があると思っています。許さない正当な理由があると思っています。しかし神様は私たちに対して裁くだけの正当な理由をお持ちなのです。許さない正当な理由をお持ちなのです。それにもかかわらず神様は私たちを許してくださいました。御子イエス・キリストの贖いによって、自由な恵みによって私たちを許してくださいました。裁かれて当然の者たちが裁かれるのではなくて許されたのです。単に許されただけではなくて、愛されている神の子供とされました。それほどの許しと愛を、 私たちは無償で受けました。ですから私たちは、だから許しなさいというふうに命じられているのです。不当な要求を突きつけられているのではありません。圧倒的な大きな許しを得たのです。恵みを与えられたのです。ですから許された私たちが許さないものになってはならないのです。人のあらを探して裁いたり非難したりするものになってはならないのです。4番目の命令は与えなさいであります。人と接する基本的姿勢というものを教えている命令だと言えます。私たちは与える姿勢を持って人と関わることが大切です。惜しみない心を持って人と接することが大切です。主イエスが言われたように、受けるより与える方が幸いなのです。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。ここで主イエスは、与える生き方には報いが大きいということを明らかにされました。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくしてというのは、マスを測るときにですね、例えば穀物なら、そこに入れてからこう揺らしますと、粒と粒の間が詰まってもっと多く入るようになります。そのように与えるものは多く入れてもらえ、あふれるほどの量をいただけるのです。あなた方は自分の測る計りで計り返されるからである。与える姿勢を持って寛大に生きる人は、神様がその人を寛大に扱われます。与えることよりも人から受けることばかりに熱心な人は、神様から多く与えられることはありません。私たちが持っている計りで神様は私たちを計られるのです。さて、39節から42節までが今日の箇所、御言葉の箇所の後半にあたります。39節にイエスはまた例えを話されたとあります。ここから主は4つの例え話をされるわけですけれども、それが6章の最後まで続きます。今朝はそのうちの前半の2つの例えを見ておきます。39節から42節には2つの例えが記されています。39節40節が盲人の道案内の例え、そして41節42節が目の中の障害物についての例えです。この2つの例えに共通しているのは、人を導く人についての教えであるということ。人を導く人、ある意味ではリーダーに関する主イエスの教えだというふうに言えます。人を導く人、リーダーに関する教えだと聞きますと、自分は関係がない、自分は人を導くことはできないしリーダーでもないと感じられる方もあるかもしれません。しかしイエスはそういう特定の人だけに語っておられるのではありません。むしろすべての人が人を導く役割を持っているという前提で主は語っておられます。39節、盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。目の見えない方はしばしば道案内の人を必要とします。そして目の見えない人が別の目の見えない人の道案内ができるのかといえば、通常はできません。それをすれば二人とも道を踏み外して 穴に落ち込んでしまいかねません。このように他の人を導こうとするならば、まず自分自身の目が開いていなければなりません。まず自分自身が見える人にならなければ、他の人を導き助けることはできないのです。先ほど、人を導く役割は全ての人が持っているというふうに申し上げました。信仰のことについても、指導者というのは牧師だけではありません。もちろん牧師の役割を過小評価するつもりはありませんけれども、しかし牧師だけがその役割を担うのではありません。例えば子どもたちの信仰を導くのは何より親です。ある意味教会はその助けしかできません。また信仰の友の助言によって大きな助けや導きが与えられるということもあります。私自身のことを振り返ってみても、信仰にとっての大きな導きは信仰の先輩や信仰の友から与えられたことが大きかったというふうに思います。良き導きを与えられたから、とりあえず今があるのだというふうに思っています。このように私たちは誰でも多かれ少なかれ人を導く責任をそれぞれに負わされています。まずそれを自覚する必要があるでしょう。その私たちが霊的意味で目が見えないものであったとしたら、他の人を誤りに導く危険性があるのです。自分が穴に落ちるだけではなくて、他の人も穴に落としてしまう危険性があるのです。この世の事柄ならばこの世での失敗で済みます。しかし霊的真理に関しては、永遠の運命にも関わるだけにより大きな責任があります。まずその自覚を持つ必要があるでしょう。では人の道案内ができるようになるためには何が必要なのでしょうか。40節にはこうあります。弟子は師に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその師のようになれる。人の道案内ができるようになるためには、弟子として教師から学ぶ必要があります。40節に十分に修行を積めばとありますが、ここは受け身形ですから、教育され整えられるということです。他の人の手助けができるようになる前に、まず自らが教育され整えられることが必要です。人として整えられることが大切です。単に知識が増すということではありません。知識とともに人間として整えられることが大切です。ではそのような教育の方法とは何なのでしょうか。ルカによる福音書が書かれた時代の教育の主たる方法は、教師に習うということでありました。教師の真似をすること、それが学びの基本的なあり方でした。真似をするのですから、弟子はどこまでも師に勝るものではありません。しかし誰でも十分に修行を積めば、その師のようになれるのです。私たちの信仰の成長にとって、この人のようになりたいという、そういう師を持つということは極めて重要です。もっとはっきり言うならば、そのような師を持たないならばですね、信仰はなかなか成長しないのではないかというふうに思えます。なぜならば、信仰の具体的モデルがないならば、信仰はどこまでも抽象的なものにとどまるからです。具体的前進のモデルがないのです。私自身を振り返ってみても、 自分の信仰に大きな影響を与えた信仰の先輩たちが何人かいます。私はその人たちのですね、ある面を真似て自分のものにしようとしたというふうに思います。もちろん特定の人間の弟子になりきってはなりません。それはむしろ危険です。私たちの誠の教師はイエス・キリストのみです。私たちが信仰の先輩に習うのは、その先輩が主イエスを師としている姿勢、その生き方に学ぶのであって、特定の人間の弟子にとどまってはならないのです。それでもそのような信仰の師を持つということは極めて重要です。それが信仰の成長に不可欠だと言えます。第2の例えが41節42節です。ここには人を導く人が陥りがちな事柄とそれに対する警告が記されています。先ほど言いましたように、それは特定の人だけへの警告ではなく、私たちすべてに向けられている警告です。またこの主イエスの説教の流れから言えばですね、裁くなという戒めの具体化でもあると言えます。41節、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。おがくずは小さな欠点です。丸太はそれと比較にならないぐらいの大きな欠点です。主イエスは私たちにどういう傾向があるかということをこの例えで語られました。すなわち私たちは人の欠点を見出すのに熱心で、自分の大きな欠点には気づいていないということです。つまり自分自身が見えていないということです。人を裁くというのは、自分自身の欠点が見えていない人がすることです。自分の欠点、自分の罪の大きさに気づいていたら、人の荒探しをして非難することに熱心になることはできません。自分にはそんな資格がないと思わざるを得ないからです。しかしそれが見えていないから、人を裁くことに熱心になってしまう。その意味で言えば、人間が自分をダメにしてしまう要因は、その人が持っている欠点そのものではなく、その欠点に気づかないこと、それに目を向けないことにあると言えます。どんなに自分に欠点があっても、罪深さや弱さがあっても、それに自分で気づいていれば、そこから人は正しい方向に向かって歩むことができます。正しく神に向かって歩むことができます。しかしその自分の欠点、自分の弱さ、自分の罪深さに気づかないとしたら、目を向けないとしたら、そこに居直ってしまうのです。それが本当にその人自身を損なってしまうことになります。自らを批判的に見つめ、自らに正直になろうとしないこと、自分自身を健全な意味で批判する能力のない人は、人を裁いて根拠のない優越感を持つことになるのです。42節、自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。自分の欠点が他人の欠点よりもずっと大きいのに、他人の欠点を問題としようとする、そのような人を主イエスは偽善者よというふうに呼ばれます。そしてまず自分の目から丸太を取り除けと言われます。第一に取り組むべきは 自分自身のことなのです。自分の大きな欠点に気づかずに他の人の小さな欠点ばかりを気にするのではいけない。人を裁くのではなく、私たちに第一に必要なのは自己吟味と自己批判です。何よりもまず自分の目から丸太が取り除かれなければなりません。目に丸太があれば見えないのです。見えていると思っていても見えていないのです。見えていないから他の人のことも正しくは見えない。他の人を助けることなどできないのです。ではどうしたらよいのでしょうか。どうしたら見えるようになるのでしょうか。はっきりしているのはこの丸太を私たちは自分で取り除くことはできないということです。これは取り除いていただくしかありません。イエス・キリストによって取り除いていただくしかありません。そして自己吟味、自己批判というもの、それも結局御言葉の光によるのでなければ健全になされることはありません。御言葉の光に照らされて自分自身を知る、自分の罪を知り、自分の歪みを知り、欠点を知る、その惨めさを痛感する中で私たちはイエス・キリストを求めるのです。イエス・キリストの助けを求める、そしてキリストに取り扱っていただく、その体験を経るしかないのです。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができると主イエスは言われました。これが私たちの目標です。自分の目が見えるようになって兄弟姉妹を助けるものとなる。主イエスはそれを私たちに求めておられます。そのようになることを私たちに求めておられるのです。そのためにまず自分自身の目から丸太を取り除けと言われます。自分から始めるのです。自分自身から始めるのです。イエス・キリストはそれを助けてくださるお方です。そして本当の意味でお互いを助け、またお互いを導き合う交わりとなるということを主は私たちに願っておられるのです。教会は人を裁く場であってはなりません。お互いが師となって導き合う場です。許し合う場です。与え合う場です。そのような交わりによってイエス・キリストが明かしされていくのであります。祈ります。神様、主イエスの厳しい御言葉を今朝私たちは聞きました。私たちは主の御言葉を聞き、誰一人顔を上げることができない思いを持ちます。私たちのうちに救っている人を裁く傾向、人を批判する傾向、それは本当に神様の前には明らかです。しかし主はその私たちに対して、そこから目を上げて自分自身の姿を本当に知って、そこから目を上げてイエス・キリストを求めるようにと導いていてくださることを覚えまして、感謝をいたします。私たちがどうぞ自らがどれほど許されたか、愛されているか、それを知るところから始めさせてくださいますように。そして互いを愛し、また互いを受け入れ、そして互いを導き合う、そのような交わりを築き上げていくことができますように、お導きと助けをお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。